善っていうのは必ずしも言葉というか文章じゃないですよね。あの写真であったり、はい、イラストであったり、その辺が文章としてのあの自費出版とは違う広がりを持ってるところかなって思うんですけど、
そうですね、なんかそのある意味、なんか、まあ、僕らやってるのは出版社の真似事でもあるんだけれども、逆に出版社が普通に作りようもないようなぐらい、例えばこういう荒っぽいコピー機のホッチキス止めでもいいんだっていうところのなんかこう良さっていうか、あ、これでいいんだっていうその形式の気楽さっていうものがあるから、なんかすごく敷居は低いし、コストも低く抑えれるし、逆にコストかけたかったらいくらでもかけれるしっていうのがありますよね。だからそういう決まりきったなんかこうパターンがあるわけでもないから、好きなように好きなようにみんなが作って、好きなように読んで消費してとかいうことができているっていうのはあると思いますね。
今あの小学校とか、あの私だったら小学校とかだと卒業前に文集とか作って、はいはい、将来の夢とかなんかこう書いたのをこう冊子にするっていう、結構いろんな場面で文集作りみたいなのはやった経験があると思うんですけど、でも逆に今の人文集なんか作らなくてもしょっちゅうこう LINE でつながってるし、あの文集作りみたいなんてあるのかな、
どうなんですかね。
あ、そういうこうあの人を作る人の中にそういう文集感覚みたいなのがあるのか、もう全然違う、まあ、パソコンの中でやってるそういう作業を紙として出してくるみたいな感じなのか、どんな感じなのかな。
どうなんでしょう、
20代30代の人が人を作るっていうのは、
それで思い出すのは なんかあの写真をねネットでアップロードして、まあ冊子にしてくれるサービスですよね。これは割と今、いろんな業者が出てて、ですごくおしゃれなものがいっぱいできる。やっぱ子供の成長記録とか、やっぱりデジカメで持ってはいるけれども、改めて紙の上に印刷したい。でそれを手軽にいろいろ気軽に、まあ、ネットなんで安くできるし、もう本当にアップロードして自分でデザイン選んで表紙とかになんか文字はこれでって入力したら、すごくオリジナルの、まあ、人みたいな冊子のような、あるいはもっと豪華な本みたいなものに綺麗な紙に印刷されてお手元に届きますみたいな、やっぱこの感覚なんでしょうね今ね。それはそれで悪くはないんですけど、やっぱり紙の上に残すっていうことの良さとか、やっぱその欲求みたいなものってやっぱありますよね。
でもあのジンライブラリーで、あのアメリカのあのアバナシャンペーンインディペンデントメディアセンターでジンを見たり、ジンフェイスで売られてるジンを見ると、あ、結構主張があるっていうか、あの何か言いたいことがあったり、これを使ってこれを伝えようっていうような、あ、なんかモチベーションみたいなのがジンのこの手書きとか絵からこう染み出てくるみたいな、そういうこう割とベタな、変な言い方ですけど、ベタな人とかもあるんですよね。でもあの今日本で流行っている人って割とその辺は抑え気味のような気がして、もちろんあのイリノイの人もおしゃれな人もあるし、あ、笑っちゃうなとか可愛かったり、あの漫画がいっぱい入ってる人とかもあるし、ただそのなんだろう、自分が人を作ることによってこんな風に表現できて、ようやく自分の伝えたいことを伝えることができてっていうようなことが書いてあったりとか、割とあのそのコンセプトと感性みたいなものをこうストレートに出しているっていうものがあるなっていう印象を受けたんですね。で日本でこう今流行ってるのを見ると綺麗だなとか、むしろあの主張っていうより感性のをどうやって表現するかっていうことがなんか大事にされているなっていう、そんな、まあ、わずかなものしか見てないので印象を受けてるんですけど、あんまりこう主張系っていうのはそんなに多くないのかな。
そうですね、あるっちゃあるんですけど、まあ、確かにこうそんなに多くはない印象は確かにあるかもしれないですよね。それはもう僕たちの政治意識にも関わってくるかもしれないですし、やっぱりこう意見を紙の上に載せて 出すってものすごい政治的な行動でもあるんで、
うん、
そういうのに慣れてる文化圏と慣れてない文化圏があるとしたらやっぱ慣れてないのかなとか、ね、もうちょっとあってもいいとは思うんですけども、まあ、僕も全然そんなに網羅してないし、そもそも僕他人の字あんまり読んでない
まあまあ作ってるんです。そんな身近にいっぱいあるわけではないので、ないですし、
はい、うん、ただまあネットとかでやっぱりいろいろ字を買いたい人は今いっぱいいろいろ買える時代なので、うん、その気になれば本当にいろいろ集めることができるんですよね。で通販でもやってますし、うん、あのうん、だから本当はねいろいろ見た方がいいんですけどね。ただなんか僕はあんまりもう今なんかね人の字をあんまり読んでないんですよね。申し訳ないんですけど、読まなきゃいけないと思う、読まなきゃいけないともおかしいんですけど。
でも作ってる人は作りたいから作るみたい、まあ、当たり前なんですけど、まあね、誰かに頼まれて人を作るわけでは多分ないと思うんで、少しずつ広まっているのは、あのよく新聞とかに自費出版しませんかとかあるじゃないですか、はいはいはい、ああいうのとはまた違う形で、まあね、自分の生活の続きの中で、うん、ある程度の道具があればできる、
うん、
自分でできるって、うん、依頼して作るわけではなくて自分で作る感覚の人っていうのが流行ってるかどうかわからないけど、それできるじゃん自分でも、
うん、
っていう、だから人のたくさん人を集めてあのコレクションするっていうよりは、あの自分が持ってる感覚を表現をするし、でもそれを誰かが手に取ってくれると思うとすごいワクワクしたりするっていう、そういうところかなっていう、うん、気がしますね。あとあの以前出演していただいた漫画ミュージアムの伊藤優さんが、あのここ遥かなショーでお話ししてくださった時に、あの日本で、あのこういろいろ大学とかも教えていらっしゃって、で留学生とかいるところで、あの日本人のイメージと自分の国のイメージみたいなものをこう漫画で描いてもらったり、こうイラストで描いてもらった時に、日本の場合は、人とかもあのなんていうのかな、漫画のこういろんなパーツを組み合わせたような平面的なあの、うん、イラストみたいなのができるとしたら、海外から来られた人はもうデッサンをあのもっとリアルなデッサンから入るような、でそれで日本と自分の国と合わせたら違うものが出てくるって言って、漫画が日本で流行る、あるいはあの漫画をこう学んでいくっていうのはアートとしてのデッサンを崩していくっていう、本格的な人物像を崩していくのではなくって、こうパーツを組み合わせていく、それを模倣っていうか子どもの頃からいろんなものを真似てパーツを組み合わせていって、こう漫画ができる、だから全部がオリジナルではなくって、でも組み合わせによってオリジナルにもなるんだけど、そういう真似して組み合わせて作っていくっていうことがこういいっていうか、あのそれも一つの個性だし、それを物語化していくとその人の漫画ができるかもしれないって。でもそういう、こうオリジナル、全部がオリジンである必要はないって、そういうことが共有できるところがあるねっていうような話をこうなんか文脈の中でこうしてて、で人もその主張があって、こう自分そのカウンターカルチャーじゃないですけど、主張があってそれをこう文章化していったり、あの挿絵をしていくっていうものもあるかもしれないけど、日本の場合は、あ、人ってしていいんだって、あるいはこんな風にイラスト描けばいいんだってこう真似ながら、でこうそれをこう組み合わせていって、全部がオリジナルじゃないかもしれないけど、でもそれを作りたいのは私だし、私が作ってるものがこんな風に形になって表現されて、あの伝わったら嬉しいっていう、そういう始まり方みたいなのがあるんじゃないかなって思ったんですけど、うん、
それはあの仮にね、あのこれからジンを作りたい人 の前でもし話をするとすれば、僕が多分言いたいことを、まあ、まさにそのお話で、
うん、
あの自分にはなんか伝えるものがないから別にこういうのは作らないっていう人っていると思うんですけど、うん、なんかそれは僕から言わせると、あたかも例えて言うなら自分の畑で育てた野菜でカフェでご飯を出すみたいなので、うん、確かにそれは美味しいしとても健康にいいしそれができれば一番いいんだけども、でも自分の畑で育てるものには限界があると思うんですよ、
うん、
量も質も。もちろんそれを出し続けるそれしか出さないっていうこだわりの店があってもいいと思うんだけども、まあ、結構しんどいと思うんですよね、
うん、
あまりそこにこだわらなくてですね、要はスーパーで買ってきた食材でもいいんだと、とにかく自分のアレンジ自分の取り合わせ、
うん、
だから何も全て自分のオリジナルである必要はなくって、要は日常にある組み合わせをいかに自分の中でこう組み合わせて味付けして、まあ、さらに僕にとってはそれは DIY なんですけども、使えるものを最大限利用して、でそれでこう続けてこう作品として作っていくような、それでいいんじゃないのかなっていうのはやっぱあるんですよね、
うん、
でもどうしてもなんかみんな、 なんかとてもね自分の野菜でって自分の畑の野菜にこだわりすぎてる節があって、うん、それでもいいんだろうけど、あんまりそここだわると続かないだろうし、やっててしんどくなるかもしれないしっていうね、そのバランスみたいなものはすごく言いたいなってなるんですね、
うん、でその時は光源学の話を伊藤優さんはしてくださったんですけど、うん、それを聞いてて、あのいろんなコレクションのもしたりするって、でもそのコレクションをするっていうのは最初からコレクションしたら何が見えてくるとかがあったり、そのコレクションすることの意味が先にあるわけじゃなくって、こうなんか集めていくうちに面白くなったりするって、うん、であのスーパーので売られてる野菜のついてるシールとか果物のシールとか、そうスケッチブックを見せてもらってものすごく楽しかったんですね。で思ったのはこういうことをしてるうちにすごく発見をしていく、街を観察しているうちにそれが何かじゃないけど、観察したことをみんなで言っているうちにこう発見をしていて、お結構面白い奥深いや知らんかったみたいな、そういうノリが盛り上がっていくみたいなところがあって、全部作れるっていうことが分かったら作ってるうちになんか見方が変わってくるし、人に伝えようと思った時に今までの普通の日常が味のあるものになっていたり、今まで味覚あったんやけどその味覚が何かっていうことを考えるようになったり、そういうプロセスじゃないかなと思って、でも今が贅沢なのは今までもそんなことはいくらでもあるんやけど、ほんまに作れてほんまに印刷できてほんまに製本できて自分の持ってるお金の中でできて、知らん人にこう知らん人がこれ手に持ってるってすごいことだと思うんですよね。そういうことができることに対するなんか嬉しさみたいなのが人の原点にあるんちゃうかなって、
ね、そうなんですよね、うん、だからすごい恵まれた時代に生きてるなとは思うし、やっぱそれをちょっと新鮮な目で見てその恵まれた状況をかみしめて作りたいなとは思ってはいるんですけどね、
うん、でもそれでまたつながってきて、立石さんが遥かな章で話してくださって、もう4年もう最初の回から来ていただいて4年間話してくださっているんですけど、その間にジンの話も してもらったんだけど、ジンを通してできてきたつながりとかイベントとかものすごい回数っていうかいろんな展開をされてるなっていうのが面白いなって思いながらいつも聞いてるんですけど、
うん、そうですね、ありがたいことにね、なんかいろいろちょくちょくこう面白い目に遭ってきてますよね、
うんうん、作ってみたら何が起こるかわからないっていう、
そ
うなんですよ、ね、
それは本当そうなんですよ、予想してないことなので、うん、全てね、だからやっぱり作っといてよかったなっていうか、で案外別にそれは気軽にできることでもあったわけで、あんまりこう、ね、力入れすぎなくてもできるものかもしれないしって言いながらも、全然僕はまだ全然新しい人ができてはいないんですけどもまあそういうのを抱えながら生活していくことで一つの張り合いというか、自分の中でこうまあちょっとした目標ができてるわけだし、
うん、
でさっきの話に戻ると別に定期刊行するプレッシャーもないので、
うん、
自分のペースで自分の陣を作ってるって感じですからね。
でもやっぱり前も話したけど、あのナンバーワンって先につけてしまうっていうのは一つの手かもしれない。
そうですね。
あの私たちがいてあのグラスルーツメディア陣も別にその1号を作った時に2号のイメージがないわけですよね。でもなんでか知らんけどナンバー1でつけてるんですね。まあグラスルーツメディア陣って名前を作った時にそういう陣がこれからできるっていうことで作ってるんだけど、でもつけてナンバー1ってつけてナンバー2できひんでも誰も何も言わないわけですよね。そしたらナンバー1ってつけてみてナンバー1の陣をいっぱい作ってみたらいいと思う
んですよね。
続かへんかったあこれ名前変えて別のにするとか。
そうなんですよ。僕も今日その今度のイベントのために納品するときに改めて気がついたんですけど、その DIY トリップっていうのは本当に僕にとって大きい陣で、もういろんな人に呼んでいただいててありがたいなと思ってて、もうほとんど僕の中では定番の、まあ、提出物っていうか出し物ではあるんだけども、よく見たらあれタイトルにあのシアトル中黒ポートランド編って書いてあって編だったっていうことに最近気づいたんですよ。自分でこう、今まで DIY トリップとしか言ってなかったんで、でも手作り印刷物と DIY 精神を巡るたびシアトルポートランド編って書いてあって、変っていうことはボリューム1と同じようなもんで、別々のなんか別の土地のことを書いてもこれいいんだ、第2弾作ってもいいんだなって自分で忘れてたっていうか、これは変だったんだ、まだ第2回があることを匂わしていたタイトルだったんだなっていうことに今更気づいたっていうのありますね。
なんか DIY トリップだから日本の中の DIY 編があってもいいわけですよね。いろんなイベント会場で出会った DIY な光景みたいなのがあってもいいわけなんですよね。
別に手作り印刷物にこだわらなくてもね、単なる本当に DIY だけでこういろいろ作ってもそれは DIY トリップのパート2になるんだなっていうことが、今になってこう気づくっていうことがあります。
なんか多分その感覚が人なんじゃないかなっていうかね、っていうか、
そうなんですよ。
でそういうのをなんか置く場所ができたり、大きな流通じゃなくてもそれによって知らない人が手に取れるとか、それがなんか知らんけど5年後ぐらいになんか見ましたよとかいう人がと出会ったりとか、
そうですね、
そういうことがあるのがちょっと楽しい、いいところかなと思います。で今年もますますいろんな人イベントに参加されたり、することもあるみたいなので、これからもよろしく、はるかの塩でまた、DIY トリップなお話をよろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。